お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録6章2節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録6章の学びをしていますが、反キリストは決して悪党のように見えることはありません。結局のところサタンの使いたちは光の使いなのです。サタンには角も割れた蹄もありません。むしろ彼はこの世で一番魅力的な人物として終わりの時代に登場するのです。人々は彼を選出し、この世は彼を大歓声で迎えます。なんならサタンは自分自身の名前によって来るからです。でも彼が優勢になった時、確かに世のためには悪いことになります。これは決して作り話ではなく、これから確実に起こる神の言葉である聖書の予言なのです。王立国際問題研究所の監督であり、イギリスの歴史学者であったアーノルド・ジェイ・トインビー教授は、これからの世界について次のように言いました。人類にますます致命的な武器を押し付け、それと同時に世界全体をますますお互いに経済的に相互依存させることによって、テクノロジーは人類をこれほどの今の苦悩に追い込んだ。この苦悩のせいで我々は世界に一致と平和を与えることに成功するかもしれない新しい皇帝が出てきたなら、それがどのような人物であっても彼を神格化する用意ができているのだ。世界の一致と平和が反キリストがやってくる足場になります。もし誰であっても今世界の舞台に出てきて、世界に一致と平和を提供することができるとしたら、世界は彼が天国から来たのか地獄から来たのか尋ねることはないと思います。彼らはそんなことは一切気にもしないはずです。なぜなら、人々はどんな代価を払ってでも平和が欲しいからです。イギリスの神学者でありジャーナリストであった G.K. チェスタートンは、かつて次のように述べました。今の時代の矛盾の一つは、今が平和主義の時代でありながら平和の時代ではないということだ。つまりこの世では絶えず平和についてとても多くのことが語られているだけなのです。少し前にアーカンソー州のある女性のことがニュースになりました。彼女は次のようなメッセージを添えて国連に70万ドルの寄付をしました。この比較的に小さな寄付がこの地上で人々の間に世界的な平和と親善をもたらすことに何らかの影響を及ぼすことを熱烈に希望します。彼女の願いはたっといものではありますが、たとえその寄付が70万ドルであろうと、あるいは何百万ドルであっても、彼女は平和を買うことはできないのです。アメリカはこれまで何百万ドルというお金を世界中にばらまいてきましたが、これまで世界の平和を獲得してはいません。世界で最も金持ちの私立の組織の一つであるフォード基金は、彼らのお金は最終的に世界平和とより良い政府、生活環境、教育状態のために使われると発表していました。しかしそれにもかかわらず、いつでも世界はますます悪くなっていっています。 反キリストが権力の座につくとき、彼は平和を語ります。そして世界は千年王国に入っていくのだと考えます。ところが実際にはそれが大患難時代に入っていく時なのです。大患難時代は子羊のようにやってきて獅子のように出て行きます。平和の約束は世界が信じるようになる大きな嘘なのです。ですからこの騎手はキリストではありません。キリストはユダ部族の獅子としてミザの真ん中におられる子羊であられるという事実のゆえに、キリストはこれらの出来事を天国から指揮しておられ、4人の騎士たちに馬に乗って出ていくように命じておられるお方なのです。ここでは身元が確かに不明瞭である一方、黙示録19章ではキリストははっきりとそのように示されています。ですからこの騎士はキリストではなく主を模倣するものであることが暗示されています。黙示録6章の3節から4節、子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。そして主が第二の封印を解かれたとき、私は第二の生き物が行きなさいというのを聞いた。そして火のように赤い、または炎のような色をしたもう一頭の馬が出ていった。そしてこの別の馬に乗っている者には地上から平和を取り去ること、そして彼らが暴力的にお互いを殺し合うことが与えられた。また彼には大きな剣が与えられた。最初の騎手はキリストではありませんでした。なぜなら主が地上に平和をもたらされる時にはその平和は永久的なものであるからです。ですからここに書かれているこの平和は短い間のものでした。白い馬が出て行ったすぐ後に戦争の赤い馬が地上に来ます。白い馬の騎手が地上にもたらした平和は一時的なものであり偽物でした。反キリストはこの世に平和をもたらす支配者として自分自身を表しますが、彼には平和を保証することはできません。なぜなら神様は次のように言われているからです。イザヤ書57章の21節、悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。平安がないというところを英語訳は平和がないと訳されています。そして聖書の預言は確かにこれまで全て成就してきました。人類の平和とは私たちの国の役職に就こうとする候補者の一人一人がこれまで繰り返し繰り返し約束してきたものではないでしょうか。にもかかわらず世界は今日今までになく平和から遠くなっています。第三次世界大戦が起こらないとは誰も言えません。反キリストはイカサマシです。彼は平和をもたらすことはありません。なぜならここで火のように赤い戦争の馬が地上をもう一度隅々まで走り回るからです。そしてこれは本物の世界大戦になります。ですからこの箇所を無理やり歴史的に解釈しようとして、これはもう成就したなどと言ってはいけません。この予言はまだ成就していない、あくまでも将来のことであることを忘れてはなりません。黙示録6章の5節から6節、子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが 四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。そして彼が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が生きなさいというのを聞いた。そして私は見た。見よ、黒い馬だ。そしてその上に座っている者は、その手に秤を持っていた。そして私は四つの生き物の真ん中にある声が、一肥え肉の小麦が一でなり、三肥え肉の大麦も一でなり、油とブドウ酒に害を与えてはならないというのを聞いた。ヨハネはここでも、私は聞いた、私は見たと言っています。彼はただ私たちがそのことを知るように確認したいのです。黒い馬の色は悲しみを表しています。例えばマラキ書3章の14節には次のように書かれています。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。日本語では、悲しんで歩いてもと訳されている箇所が、英語訳では、苦労を着て悲しんで歩いてもとなっています。また同時に黒い色は飢饉を語っています。愛歌4章の8節から9節には次のように書かれています。しかし彼らの顔は、すすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は、干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は、飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので、痩せ衰えて死んでゆく。ですから黒い馬は、やがて地上にやってくる世界的な飢饉を表しています。戦争の後には、いつでも食料不足になります。ギリシャの歴史家ヘロドトスは、彼の著書の中で、1コニエクス、1.14 リットルのトウモロコシは、兵士一人の1日分の食料であったと言っています。ですから、戦いが絶えなかった当時、働いている男性一人では、その時代には自分の家族を養うことができなかったのです。また当時、オリーブ油とブドウ酒は、金持ちが楽しんだ贅沢品でした。オリーブ油は私たちが今日使う化粧品や美容液、そして体につけるローションに相当します。これは生活の贅沢品です。また、ブドウ酒は豊富にあるアルコール飲料に相当します。食料は十分になくて食べるための大麦は足りないのに、アルコール飲料を製造するための大麦は十分にあるというのは興味深いと思います。彼らは食料不足のような時代にあっても、アルコール飲料を作ったり、金持ちはそれを手に入れるのです。第二次世界大戦中であっても、一部の金持ちは肉を手に入れることができました。彼らは生活の贅沢品をある方法を使って確実に手に入れることができたのです。ですから、やがて来ようとしている大患難時代にあっても、物事は変わりません。金持ちは自分たちのものを手に入れることができますが、貧しい人たちは自分たちのものを手に入れることはできないのです。このようなことが今日広まっていますが、将来の日にはどのようになるのか考えてみてください。黙示録の中で私たちが話しているのは、将来に、確かに起こることなのです。イギリスの人口統計学者トーマス・マルサスは1798年に世界人口の増加について次のように結論付けています。人口の力は地球が人間のために最低限の生活を生み出す力よりも無限に大きい。彼の予測は彼の時代にはあまり重みがありませんでした。しかしその後、1959年に国際連合の77カ国からなる 食糧農業機関が飢餓と栄養不足に対する戦いについて話をするためにローマで世界会議を開きました。この会議においてトインビーは次のように宣言しました。遅かれ早かれ食料生産は限界に達する。その時もしまだ人口が増え続けているなら過去に飢饉、疫病、そして戦争が総合して行ったように飢饉そのものがそれらを引き起こすだろう。一時期1949年にノーベル平和賞を受賞した国際連合食糧農業機関の総裁であったジョン・ボイド・オア卿は世界の食糧危機について次のように警告しています。私は世界に対して最後の警告を行うことで私の職務を終えよう。もしこのことが解決しなければこれから50年の間に世界的な混乱が起こるだろう。世界の国々は正気ではない。飢饉はいつでも戦争の後に続きます。しかし貧しい人たちを完全に引き上げ救済することのできる唯一のお方はイエス・キリストだけなんです。黙示録6章の7節から8節。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が、来なさい、というのを聞いた。私は見た。見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は、死と言い、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一を、剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。そして彼が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物が、行きなさいというのを聞いた。そして私は見た、見よ、青ざめた、あるいは緑っぽい黄色の馬だ。その馬に乗っている者の名は、死と言った。そしてハデスが彼の後に従った。そして彼らには地上の四分の一を剣と飢饉と死または疫病と地上の野生の動物によって殺す権威が与えられた。ここには地上の人口の四分の一を取り除く疫病のことが書かれています。その日にはその疫病を食い止めるための十分な抗生物質も治療薬もありません。これに乗っている者の名は死と書かれています。騎手には死の名が与えられてはいますが、肉体的な死には見た目以上のものが含まれています。それは人間は肉体的だけのものではなく、そして死は肉体的な活動の停止以上のものであるからです。死は体を奪い去りますが、失われた人間の霊はハデスに行くのです。またここには、これに乗っている者の名は死と言い、その後にはハデスが付き従ったと書かれています。ハデスという言葉は残念なことに他の訳では時々地獄と訳されていますが、これを地獄と訳してしまうのは全く残念なことです。地獄は肉体的な死のことを語っており、霊が行くところ、あるいは体が入れられるところです。言い換えれば死は体を奪いますがハデスは失われた人間の魂が行くところです。主イエスはそのように語られました。パウロは罪を人格化しているようにローマ人への手紙5章の14節で死を次のように人格化しています。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。罪と死は同じ時にこの世に入ってきました。死は罪の結果です。アダムからモーセの間、人間はアダムと同じ罪を犯したわけではありませんでした。また彼らが罪を犯したことはアダムの罪と同じく律法に対する違反でもありませんでした。 なぜなら十戒はまだ与えられていなかったからです。それでもその期間に人間は罪を犯し死にました。アダムの罪が彼らの罪となりました。彼らもアダムと同じように死んだからです。大洪水では赤ん坊たちでさえも死んだのです。私たちは死を体を刺してだけ言うものと考えがちですが、でも死は明らかに次のような三重の意味を持っています。一つは肉体的な死であって体のことだけを指します。この死はアダムの罪のゆえに全ての人間に訪れるものです。それから霊的な死として知られている死があります。これは神様からの分離であり、人間の神様に対する反抗です。私たちはこのような死の性質をアダムから受け継いでいます。つまり私たち人間には生まれながらにして誠の神様を心に迎えうる余地も願いもないということです。そして最後に神様からの永遠の分離である永遠の死があります。人間は全知全能の神様が用意された救いを経験しなければ、つまり贖われない限り必然的に永遠の死が続きます。これは後で見る20章14節の第二の永遠の裁きとしての死です。アダムが罪を犯す前に神様は彼に言われました。創世記2章の17節、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。さてアダムは肉体的にはその後900年以上も生きましたが、彼は神様に対して霊的に死んだものとなったのです。その後彼は神様から逃げました。もはや神様との交わりを求めなくなりました。彼は霊的に死に、その後に肉体的な死が続き、そして肉体的な死が人類の中に入ってきたのです。霊的な死はどんどん人類を道徳的に悪化させています。今日確かに目を見張るような科学の発展を見ることはできますが、実際人類はいつでも道徳的、霊的に下へ下へと堕落し悪化しているのです。これを録音している2014年現在、アメリカでは同性愛を合法化する州が去年から今年まで13州から30州になろうとしています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第二、第三、そして第四の封印を解くというテーマで、黙示録6章2節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。